産王子はこんな珍しい男を3人まで家来に抱えたので大得意になってどんどん歩いていきました。その代わりこれまでと違って3人を養うのに大層なお金がかかりました。だって日の目小僧と長長の2人はただ当たり前の人が食べるだけしか食べませんでしたが、もう一人のブクブクはお腹がいくらでも広がるので、食べるも食べるも一度に牛肉の1000貫目やパンの1000本ぐらいはどこへ入ったかわからないくらいです。そんな男に腹いっぱい食べさすにはもう一通りのお金では済みません。しかし王子はちっとも嫌な顔をしないで、食べたいだけ食べさせてどんどんお金を払いました。そのうちにやっと例の王女のいる町へ着きました。王子はその時初めて自分がはるばるここまで出てきたわけを3人に話して聞かせました。そしてどうか2晩とも眠らないで晩をし通したいものだ。そしてうまく王女をお嫁にもらったら、お前たちにはどっさり褒美をやると言いました。3人はそれを聞いて、これまで誰にもできなかったことをしてみせれば、第一、世界中の人にも言われます。私たちも一生懸命にお手伝いいたします、と勇み立って言いました。王子は3人に立派な着物を買って着せました。そして夜になると、みんなを連れて王様の御殿へ行って、どうか私に王女様の伴をさせてくださいましと申し込みました。王様は快く王子と家来とを一間にお通しになりました。王子はその前に3人に向かって、どんなことがあっても私が誰だということは人にしゃべらないように、それから3人がいざというとじきにスラスラ伸びたりブクブク膨れたり火を吹いたりすることも固く秘密にしておくように言い含めておきました。王様は王子に向かって、もしうっかり居眠りをして王女を部屋から逃がすと、お前たち4人の命を取るがそれでもいいかと念をお押しになりました。それは承知しておりますと王子は答えました。王様はよせばいいのにと言わないばかりに、にたにたお笑いになって、それではこちらへおいでなさいとおっしゃりながら、王子を王女のお部屋へお連れになりました。王女はニコニコしながら出てきて、愛想よく王子を迎え入れました。王子は王女があんまり美しいので目がくらんで、しばらくぼんやり立ち尽くしていました。王女は「どうぞ」と言って一番きれいな椅子のところへ連れて行きました。王様は2人をそこに残してあちらへ行っておしまいになりました。その間にブクブクはそっと来て王女のお部屋の戸の外へしゃがみました。それと一緒に長々と 日の目小僧とはこっそりと外へ回ってお部屋の窓の下へ隠れました。王女は王子に向かっていろんなお話をしました。王子はそのお相手をしながら一生懸命に王女の素振りに気をつけていました。するとやがて王女はふと話をやめてそのまま黙ってしまいました。そしてしばらく経つと「はあ眠ったい。なんだか真っ赤なものがもっとまぶたの上へかぶさるような気がします。しばらくごめんください」と言いながらいきなり長椅子の上に横になって目をつぶってしまいました。